松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。今日も松倉先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回にわたって推しコレクション、このあたりのお話を伺ってきました、はい、でもどちらも同コスト依存症になってしまいますよねっていうお話、うん、前回そのあたりで終わったんですけれども、うんうん、依存症いろいろやりすぎてもうやめられないとか、うん、欲しいもの絶対に手に入れないと気が済まないとか、うん、度を超えた状態っていうことですよね。
そうですね。自分の生活を破壊するまでのめり込むとやっぱり依存症っていうことになるのかな、うん、だからある意味で社会的な判断ですよね、依存かそうじゃないかっていうのは、はい、
うん、
ただし薬物だけはちょっと社会的な影響が大きいので、はい、そういう個人の判断に任せておけないとこがあるんですよね、
うん、
だから推しとかコレクションというのはその人の範囲内で、まあ、そうした破産することあるかもしれないけど、社会的影響っていうのはねその人だけにとどまるんだけど、
はい、
薬物だけはね国を滅ぼす可能性があるんですよ、
うんうん、
それはご存知のようにあのアヘン戦争の時ね、
はい、
清国が英国がねお茶を清国から輸入する代金の支払いで銀貨が足んなくなって、
はい、
それでインドの麻薬を売りつけることを思いついたんですよ。イギリス人も悪いんですけどね結構、うん、で思いついてそれで売りつけて、そうするとやっぱりあれは依存症になるので、
うん、
それでみんながあのそういうなんとか靴みたいな部屋に集まってパイプで吸って始まったらやっぱりもうどんどんどんどんそれが増えて、やっぱりそうすると国が危ないっていうことになって、それでそれ全部、はい、確かあのやりたいなんかしたのかな。そしたらそれに対してイギリスが戦争を仕掛けてアヘン戦争になって、うんうん、それで香港がイギリスに渡ったというような歴史的いきさつがありますよね、
はい、
おざっぱり言っちゃうと、うん、だから確かにねそういうことがあってこう個人のレベルじゃないので、うん、まあ、国もそこに関してはということがあるし、
はい、
もう一つはねその推しとかコレクションなんかと比べて薬物はね圧倒的にね依存になりやすいんですよ。直接、ね、頭に入っちゃうん で,、
はい、
でそこが違うんですよね、
うん、
その間接的にドパミンが出るとかいうんじゃなくて、
はい、
直接的に薬が頭に入っちゃうのでそれでもう依存がすぐになっちゃうんですよね、うん、だからその辺がちょっと違うのかな、うん、
はい、で繰り返して薬物を使用することによって命も危ぶまれますよね。い
や、もちろんそれによってもう頭だけじゃなくて体もボロボロになっちゃうんですけど、はい、
うん、
確か私も入ってますけどライオンズクラブで
私も取材に行きましたけれども、鹿島市内の中学校、うん、あと一部の小学校で薬物乱用ダメ絶対という講座を開いてくださってますね、
うん、もう随分やってますよね、
うん、
あれのダメ絶対っていう根拠はですね一回やると、
はい、
依存症にもうすぐになりやすいので、うん、それで一回でもやっちゃダメだよと、だからそういう話が来ても断りなさいという意味のダメ絶対なんですよね。
そうですね、一回やってやめられなくなるっていうのが薬物の怖さだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、一回そうですね、まあ、3つ作用があるんですけどね、まあ、依存性っていうのをやめられなくて依存性っていうんですけどね、
はい、
あとはやっているうちにだんだんだんだんこう薬の量が増えちゃうと、
はあ、
これを耐性っていうんですけどね、
うん、
あの初めはこう炙って捨てる満足してたのが注射しなきゃダメになるとかね、そういうふうにどんどんエスカレートすると、うん、量が、うん、とか方法が、
はい、
これを耐性って言いますね、
うん、
でもう一つ、まあ、怖いのは一回やめようと思ってやめたりとかそういうなった時に例えばストレスとかねいろんなことが加わると、はい、もう一回ねどうしてもそれ思い出してね使いたくなっちゃうんですよ、その頭の中がね、
はい、
で一回やめたはずなのに、それをフラッシュバックっていうんですけど、この3つがね非常に薬物から逃れられない大きな理由ですよね、
うん、そうですね。自分の力ではもうなかなか断ち切ることができない、
うん、そうね。で私たちもよく私も講師としてね、はい、小学生、まあ、中学生を中心に話してるんですけど、普通の薬と何が違うかっていう話ですよね、はい、普通の薬はねなるべく頭の中には入らないようにできてるんですよ、
うん、
ちょっと血液脳関門って言うんですけどね、赤色みたいなのがあって頭の中に入れないようなそのバリアっていうんだけどがあるんですよ、
はい、
そこを超えないようにできてるんだけど、麻薬とかね、まあ、一種の睡眠剤もそうなんですけど、あえてねそこを破って頭に入るようにできてるんですよ、
は
い、それはそれが薬の作用なんで、であえてまた麻薬系はね特にそれが強くて、入ると一時的にね快楽ホルモンなんか出すんだけど、実はそれが切れるとすっごい副作用が出るでね、禁断症状っていうのはまあ有名ですけど、
はい、
出るので、それもまたこう何それが恐ろしくてやめられないっていうこともありますよね。
何度も刑務所に入って、うん、出て入って、うん、繰り返しててもなかなか更生できないっていうお話よく聞きますね、
うんうん、そのために施設もあってね、まあ、更生しているいるんですけど、
はい、
やっぱり人生ダメにするし、日本はやっぱり特に厳しいですからね。
そうですね、
警察なんかの取り締まりも一回やるとやっぱりかなりこう人生をね正常な人生じゃなくなる可能性も高いので、
はい、
特に痩せるとかとかね、そういう甘い言葉とかね、うん、ちょっと興味半分でやってみるとかね、もうこれだけテレビなんかでも、ね、スポーツ選手も含めて芸能界でも言われてるのにね、それでもやっぱり、はい、今でも次々と放送されるっていうのがね、
はい、
いかにこの薬物のね依存性が強いかっていう話になるんじゃないかな、う
んね、誘惑に勝てないんですよね、
うん、また上手にね相手も売り込むんですよね、
うん、
またそういう悪いこと商売する人もいますからね。
そうですね、タバコとかね、うん、お酒も依存、う
ん、もちろんそのタバコの、まあ、依存の薬物ほど強くないですけど、
はい、
タバコやめられないのはニコチンですよね。タバコの中のタールとニコチンとあって、タールはがんに関係するんだけど、ニコチンが依存性に関係するんですよ。だからそこから、はい、だからそこだけをねやったタバコも出てますけど、
うん、
あとタバコはタバコですよね。やっぱり依存性がで絶えずね、
はい、
頭の中が刺激されて少し快楽ホルモンが出るようになっているので、逆にやめるとそれがなくなっちゃうので、
はい、
だから逆に普通の人以上に落ち込んじゃうんですよね、
はい、あ、そうなんですね。
絶えず刺激されてるんで、
うんうん、
だそれが、まあ、まあ一つの理由かな、
うんうん、そうですね、うん、お酒やめられないとか、
お酒ね必ずしもやめなくてもいいんですけど、うん、暴れなければ
そうですよね。
お酒もアルコールが血液関門通過して頭に入りますのでね、
はい、
だから変な行動する人いますよね
、まあ、とにかく飲みすぎはダメですけどね、
うん、もう体のためにもね、
はい
はいはい、
あとは毎日飲むっていうのもどこかやっぱり休館日を作ってほしい、
はい、
でも休館日作ってない人多いんですよね。
まあね、
うん、
あんま一言も言えない
でも休館日を作って肝臓をやっぱり休ませてあげる、
まあ、もう一つは休館日もそうですけど、
はい、
朝から酒飲むっていうのがね、やっぱアル中の一つの特徴なんですよ。
あ、そうか、う
ん、だから普通勤めてる人はね、うん、朝から飲むことないんだけど、
そうですね、
でもほらリタイアなんかしてね、
ええ、
飲もうと思うと飲める環境になっちゃった時に、
はい、
お話をつけたんじゃないけど朝から飲むのを続けると、
はい、
これはアル中だし、
そうですね、まあ、
心象潰すかもしれないね、
うん、もう飲んでないとずっと飲んでないといられないっていう人がね、うん、やっぱりアル中っていうことですよね、
うん、そう続けばね、
うん、続けば、あとは掛け事とか、
まあ、そう掛け事もそういう一種のね、掛け事また性格もあってね、やめられない人もいるんですよね。
そうですね、うんうん、掛け事も遊び感覚で、うん、たまにやるのはねいいのかもしれませんけど、度を超えて、うん、本当に心身を潰してしまうぐらい給料全部つぎ込んじゃうっていう人も、うんうん、
いますよね、
いますよね、うんうん、
だからそれもうどうしてもやめられないのよ、
うん、そうなんですね、
破産して初めてね、
はい、
やめるみたいなね、
うん、分かるっていうかね、
うんうん、やっぱり何でも程度問題ですけどね、うん、自分の人生をコントロールできる範囲内だったらいいんですよ、
はい、
まあ、薬以外はね、
うんうん、
はいはい、
そうですね、依存っていうこと、 注意しながら皆さん健康的な日常生活を送っていただきたいと思います、はい、今日は依存をテーマに松倉先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうも参考になれば幸いです。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。